おはようございます。諸見里杉子です。この時間の一枠はですね、未来ファンド沖縄の副代表理事平東生さんに来ていただきました。こんにちは。
はい、こんにちは。
よろしくお願いします。
いつもいろんな肩書きで出てすいません、はい、
今日は未来ファンド沖縄ということなんですけれども、そうですね、首里の人たちにとって、そしてまあ沖縄の人たち、そして沖縄に心を寄せてくれている人たちにとっては、10月31日、2019年の10月31日っていうのはまあね、ちょっと一つ大きな日になったなって、
ね、衝撃的でした。
そうですね、10月31日の未明、首里城の、正殿から火が出てですね、首里城正殿を含む7棟が全焼したという大きな火事が起こってしまいました、それを受けてですね、本当にもういち早く各方面から再建に向けての動きをということで、寄付をしていただいたり、メッセージをいただいたりということで、沖縄県民や首里の人間にとってみると、
はい、
これはありがたいことでしたね。
本当ですね。これはこれで驚きで、そうか、首里城ってみんなこういう心の拠り所になってたんだっていうことを、亡くなって初めて分かった部分ってありましたね。
そうですね。私も東生さんも首里に暮らしてるので、
我々ね、ここ地元なので、
もちろんその首里城っていいなって思うところもいっぱいあるし、同時にですね、首里城公園として整備されて、観光の拠点にもなって、首里はそれでね、少し経済的に、関係もできてはいるんだけれども、課題もあったりして、
そうですね。
いいところと、これから解決しないといけない課題が、両立してあったわけなんですけれども、その大きなものが、ぽっとなくなってしまったっていうのは、衝撃で、県も含めて、これからどうするかっていう話になってますよね。
ようやく、今、そうだな、ここの動きは早かったなと思って見ております、寄付金も相当集まってるみたいで。
そうですね、なんだけれども、いくつ かその寄付金、お金についても課題があって、何に使うお金か、皆さんね、建物を建ててほしい、再建してほしいっていうね、
そう思って寄付してますよね。
そうですよね、そういう気持ちで寄付してると思うんですけれども、これからじゃあいつ再建が始まるのかとか、再建といってもどこからどこまで結局その扱ったらいいのかっていうことで、かなり課題もありますよね。
そうです。
その中で、沖縄デジタルアーカイブ協議会が中心となりまして、首里城アーカイブ基金というものを立ち上げました。これはですね、未来ファンド沖縄として、基金の受け入れ先ということで関わっているんですけど。
ホストみたいな感じですね。
そうですね。これ平さん、東生さんの方から紹介していただきたいんですが、首里城アーカイブ基金、これはどういう目的で今回基金化したんでしょう。
はい。未来ファンドは、未来ファンド沖縄というのは、皆さんの寄付金をお預かりして、その基金に対してお金を集めて、それで助成金を出すという助成財団で、そうだな、もう10ぐらいの基金が常に動いているという感じです、そこに加わった形で新しい基金としてできましたという基金になります。うちの特徴は通帳があるというだけではなくて、しっかりとした選考委員によって選考プロセスをちゃんとオープンにしてやる基金なものですから、公益の税制優遇が使えるんですよ。つまり寄付金を出すと我々から領収書が発行されまして、この領収書がを使うと確定申告時にですね、最大国税で 40%、地方税で 10% 戻ってくると。すごく乱暴に端折って言うと半分戻ってくるということなんですよね、そのタイプの基金を立ち上げることができる財団っていうのが未来ファンドでございます。で、そこの中に新しく首里城アーカイブ基金というのができましたよというのが、今日そこがお知らせになりますね。
はい。で、先日ですね、11月の18日の沖縄タイムスの紙面でも、この首里城アーカイブ基金について紹介されていましたので、お読みになったという方もいると思うんですけれども、タイトルに首里城というふうについてますね。これはどういう目的の基金になるんですか？
はい。もちろん、首里城再建をより良きものにしようという意味では、志は一緒でございます。おそらく、那覇市、沖縄県、あるいはそれを取り巻くの募金箱とかで、今10億という話も聞いていますが、その使途っていうのは、おおむね再建のための、それこそ建築に充てられるっていうイメージだと思うんですが、今一度ですね、 立ち返ってみると、27年前にどういう形でどういう思いで再建に関わった人がいたのかというインタビューを取って、やっぱ次の再建にこれを語り継いでいかないといけないよねっていう課題意識で、もう一つは本当に同じ首里城をもう一回作ってもいいのと、これを言うとえって思う人も多いと思いますけど、やっぱり町づくりの中での首里城の立ち位置っていうのをもっとより良きものにできるはずだという意味では、首里地域とその新しい首里城のあるべき姿っていうのをもっと議論すべきだ。で、もう一つは観光コンテンツとしてアーカイブを活用したいと思ってます。やっぱり200数十万人が来ていた首里城っていうことを考えると、この後ですね、しばらくは今ね割と活気づいてますよね、今どちらかというと人も多い感じはするんですけど、この後やっぱり減っていくことが予想されるので、デジタルアーカイブというものを使って首里に来てもらって首里を堪能してもらうツーリズムのようなものも必要なんじゃないかということですね。なのでアーカイブの語り継ぎとか収集とかをしながら、それで一つは観光コンテンツを作る、で一つは街づくりの議論をするという感じで、この三つの授業をですね、スピーディーにやっていこうかなと思ってます。それこそ1万円貯まったら助成金出すみたいな形でですね、首里城に関する勉強会とか、あるいは資料収集とかっていうものに少しずつですが助成を出せればいいなと思っていると、そういう基金でございます。
そうですね、結局その建てるだけではなくって、私たちはそこから学んで、次に今度はつないでいくっていう作業がとっても必要になってきますよね、その部分に対する、その部分をやる事業に対する、基金であるということですね、そうですね。今どうしてもね、建物を建ててほしいという、思いが強くて、そちらに集中してる感じはありますけど、確かにこのソフト部分って、すごく重要で、今日がですね、11月22日なんですけれども、22日の、新聞紙面には、首里城が消失して3週間、観光業界悲鳴というような記事が掲載されていました。確かに今、てんやわんやしてるのが沖縄の観光業界ですよね。それと同時に、やはりこの地域に対する影響というのもじわじわ来ていまして、これからどうしたらいいんだろうっていう声も、やはり首里地域から聞こえています。
そうですね、そこは。これ幸いにというか残念なことにっていうかわからないんですけど、やっぱりかつてほどすごく観光業を営んでいる、今までもそうでもなかったのかもしれないですけど、首里地域は観光業として食べている業種ってちょっと少なかったっていうのもあって、首里城がなくなったことでのすごく大きな影響っていうのは出てはいないんですが、やっぱりね、地域に人が来なくなるっていうのは、やっぱり何らかの影響はどんどん出てくるだろうということはあります。ただ前のようにね、オーバーツーリズムで大変っていう形にはしたくないので、やっぱりこの商売をする人も潤い、かつ地域の生活ですね、生活の質も保たれるという、そういうバランスってあると思うんですね。そういう議論をここでもしていきたいなと思ってる。
そうですね。ね、首里の人間たちは、首里城に来たらんだったら、やっぱり首里の町も、いろんな史跡をね、こう点で結んでいって、首里の町を面で楽しんでほしいという気持ちがあったんですけれども、なかなかそれがうまくいかなかったっていうのは、実際課題としてありましたし、もっといいコンテンツはあるのになって、みんな思ってるところもありましたよね。
本当に、僕は首里城とともに町を見ていただけたらもっと満足度上がるはずだと思っていたんですが、やっぱりその駐車場のちょっとした設計とか、あるいはパッケージツアーの中での首里城の取り扱われ方を考えると、町をもっと回遊するってほどは時間がないし、あとレンタカーと観光バスが本当にすぐ近くまである駐車場に止められるので、またそこから街を回遊する設計にもなってないっていう意味では、街づくりの中での首里城っていうのはちょっとこの関係性が薄かったなという評価はあるんです、残念ながら。そうすると次はね、そこを織り込んでできるともっといいと思って、で街はもっとも見てほしいですよね。
そうですね、でアーカイブという言葉がこの基金のタイトルにもあるんですけれども、何を アーカイブして活用していこうというふうにまた目指してるんですか？うん、
はい、デジタルアーカイブ協議会というのは、さまざまなデジタルアーカイブ、いわゆる、写真だとか8ミリビデオのような動画だとか、あるいはちょっとした公文書ドキュメントだとか歌とかですね、芸能のね、そういうものを、ちゃんと取りためてる。まあ、よくアーキビスト、アーカイブをやる人、アーキビストって言ってます。その人たちの、緩い集合体なんですよ。うん、それぞれに、それぞれのジャンルでプロの方がいらっしゃって、約2年活動してきた、一つのプロの団体になります。で、今回収集をしたいのは、かつて首里城の復元に関わった方、のインタビューをまずメインで撮りたい。で、あとそれに対するドキュメントは多数出ているんですが、それをちゃんと議論のネタにするためには、しっかり誰が著作権を持っていて、うん、どうやったら使えるかっていうのを交通整理しないといけない。もう一歩踏み込んでいくと、できればこの議論に関してはオープンデータとして著作権を問わずに使えるような状態に我々が交渉してですね、みんながその議論にこのアーカイブを使えるようにするという、うん、そういう著作権処理もやっていきたいなと思います。だから収集と新たなインタビューと著作権処理をという考えていて、水子さん、それでね、僕らもせっかく首里のスタジオでやっているので、一枠の一部をこれに当ててもいいなと思っていて、
そうですね、
今度はねラジオ局の立場としてね、
そうですね、
言うと、ね、月に何本かのインタビュー枠あるので、それを 1,2 本ちょっと首里のこれに当てて音声で撮るっていうのも大事かなと思っていてですね、うん、今ちょっとブッキングを始めてます。
はい、ね、ありがたいことに一枠は番組がアーカイブされているので、
そうなんですよ、
でその過去のアーカイブをね、大切に、はい、皆さん聞いていただいたりとか、うんうんうん、そこから何か情報を得ていただいたりっていう使い方をしていただくこともあるので、はい、これは私たちの仕事ですね。
そうですね、
うん、
なのでね、ここで関わった人をお呼びして、
はい、
もっと言うと参加をしただけじゃなくて、町の人が首里城に対してどう思ってたのかっていう少し緩めなものも含めてですね、うんうん、声を取っておきたいなと思っていて、
そうですね、
おります、
いろんな世代、今回は、はい、いろんな思いがあるんだなって私も感じることがあったので、うんうんうんうん、それをね、この音声に乗せてお伝えするっていうのは、またラジオ局としての、これは公共性の使命ということなのかな。
そうですね、そうだと思います。
はい、
最後に観光コンテンツって言いましたけど、これほら僕らラジオでない部分で一緒に観光コンテンツのアプリとかのお手伝いをしてるじゃないですか、うん、はい、オンザトリップっていうなんて言うんでしょうね、音声ガイドコンテンツね。
そうですね、持ち歩く音声ガイドって感じですね。
そうそうそう、それはね、実は首里は相当な数我々で撮っているじゃないですか、はい、ああいうタイプのものをイメージしていて、やっぱりこの首里地域に来て、その地域の街を歩いて、その街に対する知識が深まるコンテンツっていうのも、うん、この基金で作っていきたいなと思っていてですね、うん、このあたりをまたこのスタジオを活用してできるんじゃないかなと思っております。
はい、
なのでね、どんどん議論をして、やっぱ、もちろんね、政治主導になることは、避けられないんですけど、うん、やっぱ地域がこういうものを望んでいるんだ、新しい首里城にっていう声を届けたいなと思っている、そういう基金になればと思ってます。
はい、
はい、
ソフト系で、はい、サポートしていこう、
はい、
もしくは、うん、それを活用してですね、うんうん、首里城が再建されて終わりではなくって、うん、その後も地域ややっぱりここに暮らす人たちに、うん、何らかのいい影響があればいいなという思いがこもった首里城アーカイブ基金となっております。はい、もう基金は立ち上がっておりまして、はい、未来ファンド沖縄のホームページの方にも、はい、もう掲載されていますね。
そうですね、
はい、うん、ぜひ、再建形になるものもいいんだけれども、うん、形にないものだからこそつないでいかないといけない、うん、それが大切だなと思う方はぜひ寄付を寄せていただきたいと思います。
はい、
首里城アーカイブ基金未来ファンド沖縄のホームページから寄付をすることができますので、どうぞ皆さん、はい、ご協力よろしくお願いいたします。
クレジットカードでも決済できます。
はい、はい、ということで首里城アーカイブ基金について未来ファンド沖縄副代表理事平東生さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。